といらじ。
くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回はラジオネームテレ東ミロさんからいただきました、男はつらいよ望郷編です。こちらあらすじお願いします。
はい、1970年日本映画、以前世話になった親分の孤独な最後を目の当たりにしたことで堅気の生活を送る決意をした寅さんは浦安の豆腐屋で労働に勤しむが、というお話です。
はい、ということでじゃあテンションまず聞いていきましょう。
テンション、
こたつ、初めて男はつらいよ見てみましたけれども、なるほどこういう感じなのねと、ちょっと合点がいきました。はい、マケさん。
そうですね、なんかわかんないけど多分おまけもちゃんと一本しっかり見るっていう点だと初めてかもしれないんですけど、やっぱこう今見るとやっぱりこうこれは初期の方だと思うんで、すごく昔のものとして、まあ、ちょっとこうリアリティとは別で、なんか例えばアニメーション見るみたいな小粋なギャグアニメーション見るぐらいの雰囲気の形でちょっと 見た感じで、なんていうか、ドタパタ感が面白くもありつつ興味深いなと思いました。
はい、畑さん。
はい、私もちょっとトラさん初めてだったので何も知らずに見たんですが、こんなにコメディーとは知らなかったので、結構前半ベッドでゴロゴロしながら見ちゃったんですけどずっと結構笑いながら見れて楽しかったです。
わかる、楽しいよね、
は
い、なんかね、
うん、
はい、タンタン。
はい、私はこれから何かにつけて何しろ労働してるからねって言ってみたいなって思いました
本当だもんね
お気に入りのセリフです。
さあ、ということで監督山田洋次です、
うん
うん、
ね、さあそしてキャストがね、まあ、厚見清です。
当たり前ですね
当たり前です。愛称チェイコです、
うん
うん、
まあ、どんな役で永山愛子、うん、という感じなんですが、こちらいただいたメールございますので、こちらご紹介させていただいて、まあこれネタバレ含んでますのでね、そのままお話ししていきますけども、まだ見てないよって方はね、俺今ネットフリックスで男はつらいよシリーズ配信されてますんで、ぜひそちら見ていただいてから、こちら聞いていただければと思います。一緒に楽しみましょう。さあ、それではこのくらい映画紹介してくれたテレ東ミロさんからまずメールいただいてます。ご紹介させていただきます。ラジオネーム、テレ東ミロさん。くらい映画に採用していただきありがとうございます。投稿した後調べて気づきましたが、推薦のメールにいろいろと誇張した表現や嘘があり申し訳ありません。メインロケ地は東京などと書いていましたが間違いでした。採用されたくて取っかかりがないか考えているうち、浅草から川で流されてたからそうだったよなと思い込みで書いてしまいました。そんなことしなくても採用しますよ、
うんう
ん、東京近郊がロケ地ということ自体珍しいのでご容赦ください。
でもまあなんか、うん、メインって言えるかもしれないですよね。なんか、
ね、そうですね、
実家っていうか東京のね、うん、虎屋起点に行って出て行って出てを繰り返してるから、多分うん、そういう意味ではメインな気もしますしね。
まあそうね。ロケ地というのかみたいな感じかな、まあ
うん。
続きあります。プログラムピクチャーは同じキャストで作られた作品群をなんとなく何本か見ていくことで、いつの間にかキャラクターに対する愛着や理解が生まれていくものと思いますが、前作見てないけどわかるという、シリーズ作品を見る前の疑問を無視していきなり5作目を見た人の感想が聞きたいです。僕らですね。1作目はいろいろと見る機会があるでしょうから、よろしくお願いしますということで。そして他にもいただいております。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、今回のヒロインはテレビドラマ版のさくらである、へえ、永山愛子演じる節子さんです。
そうだったんだね、
うん、
このキャスティングは第一作で感じた寅さんはさくらを、ヒロシと結婚させたからさくらなるものを求めて永遠にさまようという自説を裏付けると思っています。
う
ん、おー、なるほど。最新作おかえり寅さんから50年前の1970年に公開された作品なので、赤ちゃんの三つ折りに対して50年後はというセリフが染みます。ははは
お、
うん、
葬式から始まるのもおかえり寅さんがおいちゃんおばちゃんの法事から始まるのと重なります。
お
そうなんだ。
これで寅さん終わりにしたかったと言われる通り、 花火で終わるのがいいですね。花火のポスターを事前にさりげなく出す細かい演出が見事です。釜滝こと機関助士、つまりボイラーに石炭を入れ続ける家父という職業に山田洋次はじめ当時の観客が感じたものを50年後に見た私が実感できないのが残念です。
うん、
後に1958年東映の家木美雄次監督の裸の太陽という映画を見たので釜滝が過酷な労働だったことを知りました。
うんうんうん、
今年の正月におかえり寅さんを見た後に本作を見ると、ああこれぞ寅さんだ、これが喜劇だと思わせてくれる傑作でした。おお、ということでメールいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーなんかこのメールすごくいいですね。
いいメールだ
これ。僕らじゃ絶対出てこないとかわからないようなことをちゃんと書いてくれてるので
そうだね、やっぱり僕らは基本的に表層をなぞってただ喋ってるだけですからね、感想ねこういう感慨深くなるようなお話はやっぱりできないし、やはりこうトラさんというシリーズが続いてて、まあ、それを追っている方だからこそ、もこの分かる深みみたいな部分がちょっともう如実にね、もうにじみ出ている感じがしますね。あの赤ちゃん関係あんだみたいなさ、ね、
そう、
まあ、3つ
のあれだから、そう、あの人ですよね、今、名前が出てこなくなってるよ。
吉岡秀隆さん
、
はい、
がやってますよねっていう、あの赤ちゃんは、
当時
成長する、そう、あの赤ちゃんが成長すると、吉岡秀隆さんがやる、ことになります。
そうなんだ。
うん、ってことですよね。
吉岡さんはちなみに、50超えてる人だっけ
あの赤ちゃんがもうじゃなくて
違うんじゃない、
赤ちゃん本人じゃないですよ、もちろん。
あ、もちろん
赤ちゃんが成長した姿をってことですね。
あ、気持ち若い感じ。
そうですね、ちなみに吉岡さんは今年50みたいですよ。
あ、マジで、
うん、なん
ぴったりじゃん、
ぴったり、
うん、
そう、まあ、数歳差だとしてね、
うん、吉岡さんもう50になるんですか。そりゃそうだな、
そうですね、だから81年の27作目から出てるらしいですね、
吉
岡さんとしてが、そのなんだっけ、何役だっけ、三尾役としてね、うん、
マジか、すごいね。そう考えると確かに当時のやっぱキャストって結局別に誰もいないんでしょみたいな感じで思ってたから、まあそもそも渥美清いねえじゃんみたいなね、うん、ところから、このおかえり寅さんってまだ見てないんでどういう話なのかさっぱり想像もつかない感じなんですけど、
うんうんうん、
しかしこうやっぱファンから見るとこれはきっと寅さんなんでしょうね、この話も。
あ、おかえり寅さん、
うん、
あ、
おかえり寅さんも、
そうじゃん、多分なんかこうその三尾が昔のあんなことあったなとか思い出しながらみたいな感じっぽい雰囲気でしたよね。
あ、でまあね、法事から始まるのと重なりますっていう、
そうね、
まあここ、まあ、望郷編っていうのも大事なの
かもしれない、うん、やっぱり
本当なんだろう
ね、あの IT&BackKさん、
IT&BackKさん
ね、
うん、とか、まあ、あとねテレビドラマ版のさくら、
これがちょっとあれなんだね、やっぱ結構これかなり肝っぽいですね、やっぱね、
うん、
これちょっと調べたら、
はい、
あの豆腐屋さん、
うん、
寅さんが最後行った先で働くことになってるこの豆腐屋さ
ん
にいたおばちゃんが、うんうん、まあ、おかみさんが、テレビドラマ版のトラヤのおばさん、まあ、トラさんのおばさん、
あ、
そう、うん、で、桜役が、まあ、さっきメールにも出てたように、うん、この節子、
うん、
で、その人は結婚するっていう風になった相手の人がテレビドラマで桜のお旦那さんを演じている、そうです。
じゃあまんまトラヤの人たちが、
そうだね、
東海やってるってこと
か、ね、
そうだね、だからテレビ版のそういうトラヤ関係の人を、うん、その豆腐屋に全員入れて再構成したみたいな感じなんだね、
うんうん、あ、本当にこれで終わりにしたかった、ね、
そうしたかったから、
ね、そういうのが。
え、ちなみにそのテレビドラマ版っていうのはトラさん誰やってるんですか。
それは渥美清、
それは同じじゃないですか。
厚み教授がやってんの、テレビドラマも、
うん、だと思いますよ、うん、
すごいすごいユニバースだね、
うん、そうね、ある意味ちょっと面白いよね、この作り
ね、これも全部見てるファンの人から見たらすごい、
うん、そうだね、だから終わらせるから集大成でやったら、
うん、そこで泣いちゃう人もいるんじゃないかぐらいな、
納得の豆腐屋だねじゃん、
うん、そう、あそこの関係性の人たち全員みたいな、
うん、
はあ、
でも逆にそれがすごくあまりにも受けすぎて人気になりすぎて、こっからもうずっと新たに続けることになるという 皮肉なというかね、ある種皮肉な、うん、ファン的にはすごく嬉しい結果につながるという5作目みたいですね。
うん、でも確かにこうそれぞれのね、豆腐屋にいる人と虎屋の人たちの印象近いもんね。
そうなんだかね、
うん、
いやしかしやっぱりあれだね、まあ、50年前というか、まあ、渥美清さんはもう亡くなっているし、まあ、意外ともうはイメージ思ってるまんまなんであれなんですけど、他の方とかみんな若っていうか、ね、
うん、
すごいって思いましたね。なんか前田銀さんとか、あの広志役はさくらの夫のね、前田銀さんが出てましたよね、
確か、
あれ前田銀さんですよって感じ。そうだから、そのそれこそなんかもういい感じの、あの、おじちゃんとかって感じだけど、すごくもう若者で、なんか色も黒くて身も引き締まってて筋肉があって、で顔とかもなんか実はなんかこう引き締まってると顔濃いめだから、だったんだなと思って改めて、ほんで黒いからなんかね、ちょっと伝わる人に伝わると思うんですけど、香港映画スターのルイス・クーみたいなんですよね。
あ、ルイス・クー、はい、
めっちゃルイス・クー似てんなみたいな。
前田銀だったのか、それが。
そういうのとかね、あと、そう結構いろいろ、佐藤蛾次郎さんとかももっとなんかどっちゃらけた親父みたいな感じだけど、全然もうちょっと 若めな感じとかあって、すごくね、すごい新鮮でした、いろんな人が、
うんうん、
しかもあとね、あのやっぱあれですよね、倍賞千恵子さんです、さくらの、
そうね、
あのね、倍賞千恵子やばいなと思って、
うん、
なんか、うん、あの一人だけ作画が違うみたいな、
確かに
一人だけ少女漫画の人がいるみたいな、なんだか髪もねちょっと茶色っぽかったしね、白っぽくって、うん、わーなんかすごい新鮮と思いましたね、うん
うん、
いや多分この時俺なんか多分高倉健とかと一緒に出てる映画でよく場所知恵子よく出てたから、なんかすごい見覚えがある感じはあったけど、確かにこの頃は、まあ、まあ絶世の美女みたいな感じなんだろうね、
うん、なんだかほら他のメンツとか映画自体がこう生活感とかそういうものがで、なんかある種の空気感としての匂い立つリアル感があるから、本当に一人だけなんか作画が違う、なんかあの作品が違う感じで、なんか本当にねすごく際立ってましたね、
うん、あ、それをトラさんが自分に似てるって言いふらしてる
言いふらしてるっていうのでまたね、うん、そうね、うん、まあ、そういうところがまた、あ、なんか兄弟っていうのはまたそういうもんだろうっていうのもあるのかもしれないですね、
うん、そうね、やっぱなんか IT アンダーバー K さんのね、この自説と言ね、おっしゃってるこのトラさんはさくらをヒロシと結婚させたからさくらなるものを求めて永遠にさまよう、
うん、
これは本当にね言ってる通り、そういうもしシリーズなんだとしたら、うん、こう長山愛子さん持ってきたらこれ完結ですよね、マジで。
そうだね、そうだよね、
そうなるもの、
それはつか桜ですから、うん、みたいな、
桜だしでかつもし桜だとしたらもちろん結ばれるわけもありませんから、
そうで、あの広志と結婚していくしまたみたいな、
そしたら逆に言うとつあの続くしかねえんじゃないかって気もしないで
もそうだね、そういやだからちょっと思ったんだけど、1作目から4作目もキノンスタイルなのかもしれないですけど、うん、本当にこの毎回こうヒロインがいて そことのどうだっていうところからの、うん、まあやっぱりないっていうことのそれを延々繰り返すじゃないですか、
はい、
結構切ないというか無限地獄的なうっすらあるみたいな、
そうだね、
シリーズかなとは思いましたね、
うん、
だからなんだかほら IT& バッケンさんも言ってる、
うん、
ようあが言ってるあの花火で終わるのがいいですねっていうのがあったじゃないですか、
はい、
うん、
あのまあまあこう最後だしってこうなんかねこうバーンと終われるみたいなこともあるんですけど、なんだかあのすごく花火がねすごく切なかったというか、うん、なんかあのすごくこう個人的に痛く感じたりもなんか暴力的に感じたりもしましたね、うん、なんかもう弾けちゃったみたいな感じで、うん、こうなんか弾けてなんかこううつろな感じになっていくなみたいな、
うん、
でトラさんがみたいなちょっと思ったりとかして、うん、
なるほど、ね、確かに儚さありますな、
うん、
僕なんかこのやっぱ男は辛いよのシリーズの点も何も分かってなかったんで、
うんうんうんうん、
なんかね始まってすぐにああってちょっと思ったんですけど、
うんうん、
多分これなんか共通項を感じてる人多いと思うんですけど、
うん、
両津勘吉っぽいなと思ったんですよね。
ああ、はいはいはいはい、
はい、両津勘吉、あのこっち亀のね、
こっち亀か、はいは
い、そもそもこの舞台が葛飾区 で、
うん
ね、で柴又とか帝釈天とかっていう話もしてるじゃないですか、うん、これ葛飾ラプソディで流れるそのものなんですよね普通に、
うん、
ロケーション地とは全く一緒、
うん、
で主人公って言ってもこう、まあ、遊び人的なフラフラしてるやつでなんか美人にモテるみたいなのもなんかあって、
うん、
でもなんかこう一話一話ねこうコメディ的に終わっていく、もちろん両津は公務員って一応なってますけど、
うん
うん、でなんか
ある種真逆な、
まあ、そうそう、
ではあるけど
真逆な感じではあるんだけど、なんかこう一話完結ものの、
うん、
まあこち亀、まあ、そうですから、そういう感じで、っていうかこれを、まあ、あの漫画版に発展させたのがこち亀なんじゃないのみたいな、
まあでもそういう感じあるかもしれないですね、
うん、
なんか、
うん、両津勘吉イズムというか逆だよね、寅さんイズムをね両津に感じたという、柴又、
うんうん、
だとねまたちょっと雰囲気は違うとは思うんだけど、
うんうん、
その雰囲気の違いが、まあ、この世界観の違いだぐらいな感じで、結構近いもの感じました僕はね、
うんうん、
なんかキャラクターの配置とかもね、ただコラーみたいに叱ってくれる人いないけどね
なんかもう 叱る前にみんながこうみんながこう、うん、関係かからないですよ
でもなんかもうみんながどうしようもねえやつだなみたいな、
うんうん、
あんま確かに関わりたくねえなみたいな感じもやっぱ似てるし、うん、なんか射程っぽいやつもいたりとか、
そうだね、うん、
なんかすげえ似てるって、
うん、
確かにこれだったら、あ、毎年行って楽しむプログラムピクチャーズであるっていう感じとかが、うん、なんかこっち亀的なものだと想像するとちょっと腑に落ちたなっていう、
うん、なんか全体的なあの昭和の下町感ってああいう感じだったのかなって
思
います 。うん、あのキャラクター配置がすごいいいなと思って、
うん、
花屋のシーンほとんど笑いながら見てたんですけど、
うん、花
屋の中でみんなで喋ってるシーンと、
うん
うん、
こう様式美みたいにみんな、うん、そう結構あの早くぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ喋るんですけど、すごい綺麗に整ってて、私、うんうん、あの、うん、トラさんが最初夢見るじゃないですか、おじさんが、
うん、あれやばかったね、
すごい死
ぬ、あれ死ぬ時の死に方も素晴らしいし、死にましたよ、うん、ご臨終ですって言われた後にあのずっと人をこうなんか頭に巻いてるやつを取ってうつむく人とかのなんかスピード感とかが素晴らしく美しかったんですよ、うん、もうすごい綺麗と思って3回ぐらい見ちゃったんですけど、ああいうなんかこう様式美というかこういう風にやるんですよみたいな、
うん、
そのお手本みたいな、でもちょっとそのやりすぎてるからコメディ調にも見える
ん
ですけど、
うん、
だから山田洋次さんってこういう感じ撮る方なんだと思って、ね、時代劇しか見たことなかったんで、
うんうん、
すごい上手だなと思って感動しました。
うん、そうですね、あとやっぱり厚見さんのキャラが全体を引っ張ってるのかもしれないですよね、
うん、
その場の空気感をそこに染めるっていうみんなをね、なんだか、
うん、なんか不思議な人ですねこの人 ね、
うん、
あとあのその最初の夢のシーン、ほら最初夢っていう感じじゃないからさ、あの、
うん、
パーンとこういきなり帰ってきて、うん、おいちゃんみたいになるじゃないですか、その時に、うん、あのまあ夢だっていうことをそれ示してるんだけど、あの奥の部屋が何重にもなってて、
ま るで合わせ鏡のようにふすまのね、
そうちょっとね、あのトラさんでそういう絵を見るとは思ってないから、
うん、
そういうちょっとある種サイケデリックというかなんかこう実験映画的なあの、うん、絵面を見ると思ってなかったから、えらいびっくりしましたね一番最初え、俺トラさん見るんだよなみたいない
や俺何も知らないから毎回シリーズ見てる人がこの風景を見てこの部屋で過ごす寅さんとかを見てんのかなって最初思って、
うん、
すんげえとこに住んでんなみたいな
そうね、
そんでなんかもう窓の向こうの景色とかもみたいな、
うん、
これ俺まともな映画としてこれ見れるかなみたいなやばい、はえなんか鈴木清純とかそういう感
じ、そうだそうだ
やばい映画だな、
やっぱ夢だったと、
あ、そうそうそう、これそうそう、だから逆にこれ夢とかじゃなかったらどうすんだろうこれみたいな感じからのパッて、あ、
うん、
よかったこれ現実とかちゃんとあったみたいな、あ、
うん、
こういう、あ、なるほどね、導入ねみたいな感じで入れましたね、
うん、
あのままいたらどうしようかと思っちゃうもん
ね。それはそれでなんか面白いものだ
ったそんな違う
じゃん。違う意味で。うん、まあそれはそれでちょっとあれかもしれないね、本当にあの終わってたかもしれないね、このシリーズがね。
あ、そうね、
わけわかんない。
ずっと葬式みたいな天国でやって行われてるやり取りみたいなお話になっちゃいますよね。望郷ってそういう意味かいみたいなね、本当に。もう、まあ、でも俺トラさんも設定から何から知らんから、トラさんは何なんですか、うん、ヤクザ
だからなんだっけ、敵屋さん、
うん、そうですね。
だから例えばお祭りの屋台とかの人やったりだとか、うん、あと、まあ、バナナのたたき売りとか、ああいう系をやって流しでやってる感じなのかな、いろんなところに、
うんうん、
流しで
人通りが多いところで露店とか、
露店とか、そうそう、だからこの時期はあそこに祭りがあるぞって行くみたいな。
じゃあ本来だったら、うん、花火のシーンで見る側じゃなくて働く側だったっていう
かもしれないですね。
そうですね、かもしれない。
で多分一応そういうのって今はどうか分かんないけど、昔なんか特にそうだけど、そういうヤクザ絡みとかそういうことにね絡んだ上で仕事もらったりとか、ヤクザ崩れとか下っ端的な人でっていう人がやってたりするってとこもあるんだろうね。
なるほど、
うん、
そうか、だからなんか親分とかその兄貴とかね、こいつ射程ですとか、うん、あの感じは昭和の日常なのかと思って俺は。
違う。
なんか流行ってた言い回しなのかなみたいな。
そう。本当最後の最後もちゃんと二人で名乗りをやってたから。
そう。ヤクザのね、おひけなすってっていう、うん、あれはヤクザ同士の仁義を切るっていうようなやつだから。
ご挨拶ですからね。
ご挨拶ですからね。
そうなんだ。
だからあれでもう一応はそっち系の人だってこと自体はまあ別に隠しても何でもないという。
なるほどね。いやちょっとやっぱその辺疎いから落語とかなのかなと思ってて。
まあ話口調がもうね、厚みさんで、
人呼んで風天のトラとみたいなさ、
あれも、ね、
あ、なんかそれ小話があるのかなみたいな。
うん、
なんか落語が仕事の人なのかなと最初思ってたぐらいで、
やっぱすごいなと思うけどさ、うん、だってさ、もうさ、厚木さんつかトラさんさ、もうずっとあのこう口調で演技し続けるっていうどんな場面でも、これはすごいなと思うよね。
あれ見ながら口調映っちゃいましたもん、
なんかね。いや、 やっぱあれ聞いてるだけでなんかこうちょっと楽しいよね。意味わかんなくてもみたいな。あの節を延々聞いてるだけでもね。だから俺ちょっと思ったけど、トラさんこう50作大変だなと思うけど、まあ真剣に見るのと大変だけど、流し見とかしてもずっと楽しい空気感が出るんじゃないかみたいな。
うん、
なんかずっと作業用とかでもね。
ああ、作業用トラさん。トラさんは作業しないけどもね。
いやでもね、もう真面目に、ね、仕事できるようになろうと頑張ったんですけどね、
うん、ちゃんと、ね、僕明日早いから寝ますっていう。
そういうの
もうあのくらいで
やべえな、なんかなんかセリフやべえな、なんか思い出すだけでなんかすごい面白いな。
だまあまあ自制できてた部分も、
うん、
結局のところはまあ下心だったみたいな感じになるのかな、やっぱ。
うん、
まあなんかその辺はなんかなんだかね、辛いとこだね。
なんかちょうどよくハマっちゃったみたいな、労働したいっていうのもありつつ、
うん
うん、
そういう気持ち持ってる相手がいつつで、
うん
うん、まあだからあれなんだよね、トラさんやっぱりこう惚れっぽいっていうのもキャラクターの一つなんだよね。
あ、そうです
、特徴としてね。だからまあ毎回ヒロインが出てくると、
うんうん、私今ちょうど東京の東の端の方に今住んでるので、
う
ん、流されてたトラさんが浦安にいるっていうの本当地理的にすごい分かって大爆笑。
へ、羽田さんの近くもトラさんが流されてたかもしれない。
見えたかもしれないなぐらいの。
あんなことあるかみたいな。
あれどう、ちょっとどういうシーンか一瞬分からなかったんですよ。そうそう、流されてた後場面変わって働いてて、うん、手紙
が来て、
いきなり油揚げが届いて、
夏に
びちゃびちゃのなんか汚ねえ
箱、まあ、想像するだけで臭そう、
うん、腐ってましたもんね、
うん、やっぱりこう煙たい存在でもある家族からすると、あ、家族なのとかごめん、よくわかんないね、あれも。トラヤっていうのは何なの、
だから、あれはだから親戚ってことでしょ、
うん、
多分ね、おじさん
だから、
うん、
で多分
実の両親はいないのかね。
家族みたいなの
はなくて、さくらと血のつながるって言ってから変だけど、あのちゃんとした家族はさくらと2人みたいな雰囲気なんだね、きっとね。
あ、そういう感じなのね。
そうですね、一応名字はみんな車さんになってるから、親戚ではある
んですね。うん、なんかそのちょっとね、家族構成とかも分かんないから、トラさんをどういう距離感で接したがってんのかちょっと分かんないっていうか、まあ、本人も分かんないと思うんだけど、なんか心配ではあるけども関わりたくないみたいな感じは多分あると思うんだけど、
うん、
でも最初あの死んだふりをするっていう流れがあるじゃないですか最初あれは心配させて来させることがさ目的のようにしか感じなかったのに、今から来るってさってなったらさ、困ったなみたいな感じなの、
うん、
待ってどうしたかったのっていう
一応単純になんかこうからかってやろうみたいなあれだと思うんだけど、うんうん、あのシーン自体はね、
電話
は
なんかいつも振り回されてるシーン
ということではなかったわけだもんね。
そうそうそうそうそう、
うん、
俺なんか呼んでんのかと思って、連絡つかねえ、なかなかつかねえから心配だな、ちゃんとうちに来いよっていう芝居を打ったのかと思って、
うん、
でも来たらすげえ、いつ出てくれんのみたいな感じの雰囲気だから、まあ、
だってこっちから電話したわけじゃないからね、トラさんがそういう夢見たから、
うん、
あの心配になって、
おじさんが
今上野なんだよっつって
結構近いな
っていうあれだからね、
おじさんがなんか大丈夫かって聞いてるよって言うから、うん、じゃあもうなんかダメだって言っとけみたいな、そういういたずら感覚みたいな雰囲気でしたね、
うんうん、なんかこっちを心配してんのにみたいなこと言ってたから、なんかそろそろ顔出せよっていう雰囲気なんだと思って最初、
うん、
顔出せとは思ってるとは思うんですけど、うん、来てみたら来てみたでやっぱ迷惑だなっていう、
すごい難しいですね、
うん、まあ、だからあれじゃん、やっぱこうトラさん自体が悪意を持つような悪い人ではないのは知っているのだけれども、だから、うん、愛嬌もあるしてあるんだけど、人情もあってってなるけど、まあ、あのいろんなことがトラブルとか起こしやすいそういうようなところが強すぎてみたいなんで、それで迷惑はいっぱい受けてきたからみたいな、でもそれは迷惑かけようとしてないことは知ってるからっていうような塩梅なんだろうね、
うん、そのぐらい、
まあ、やっぱり両津的ですね、
う
ん、
そうだね、まあ、両津はもうちょっとね悪意とか欲望とかが強いんですけどね悪意というか欲望がね
そうですね、しかも毎回こう才能があるもんね、
そうね、うん、
である程度成功しちゃってその後しっぺ返しみたいな、
そう、ね、
感じだけど、なんかやっぱだからそう考えるとこうネガティブな量つって感じだよね、もうちょっと反省を抑える
というか、うん、そうね才能とか何もないけれどもっていうタイプなんだろうね、
うん、
だからより辛いね、
そうね逆に言ったら本当に寅さんを反転させた上でそのまま寅さん的に作ったっていうのが両津と関係しない感じはますますしますね、
そうますますするね、
うん、どうぞ。こち亀見て全然知らないので全然思い、うん、あ似てるとか思わなかったんですけど、私が似てるって思ったのは007シリーズでした。なんかいつも女の人が出てきてなんか
どこの国にもいろんなとこ行ってねっていう、
そうそう、どこの国にもそういうシリーズあるんだな
そうね、
思いながら見てました、
まあ、確かにあれもね、あのシリーズほどのプログラムピクチャーだから、
うん、
そ
う
ね、お国柄が変われば寅さんになり、お国柄が変われば、うん、ジェームズ・ボンドになる、
なるほど、マドンナはボンドガールだと
そうでもそれは確かにあるかもしれないですね、
寅さんがスパイしてるのをちょっと今
そうそうね、うん、
でも本当他の作品で寅さんが何してるのか知らねえからさ、なんかどうやってドラマを生んでるのかっていうね、
そうね、うん、
仕事するのはこれぐらいなのかな、やっぱ
でも多分やっぱりこう行った先でそういうあの広いマドンナ的な人がいて、その人が動いていくって感じなんだな、
なんか人助けしたりみたいな、そういう感じなんですかね、
うん、
うん、
あとなんかね、トラさん俺なんかのび太っぽいへりくつするなと思ってね。
も
う。うん。なんか。
ちょっとわかるか。
わかる？なんかのび太とかも、うん、のび太ってもちろんドラえもんののび太ですけど、
うん
うん
うん、のび太もやっぱり、例えばこう汗水垂らして、ね、油まみれと働くんだ。僕はこれからね、勉強するんだ。みたいなことをこう強気にこう決心した後に、
うんうん、
なんか道具頼りになるのび太みたいな感じの、っていうわけで、じゃあいいアイディアないの？ちょっとちゃんと考えてよっていう、なんか急にあの人に、うん、お前根本何も変わってねえっていう、あのこの人分かってになってる感じとかがすごい伸びた見てるみたいな、
まあ、確か
に僕は今こうやって勉強しよう気持ちになってるんだから、うん、ねえドラえもん、うん、どうにかしてよってもしどうにか使わないで頑張るぞ、うん、よしドラえもんどうしたらいいみたいなちゃんと考えてよね今僕今勉強するモードになってるんだからみたいなのび太っぽさ
確かに、
うん、ありましたね、
そうだね、じゃあそういう心を入れ替えたから雇ってくれよっつってえうちはじゃあこっち雇ってくれよっつってあうちはみたいな
準備に断られてすごい、
ね、何の了解も得て
ないのなんだよこっちは気持ち切り替えたのにみたいな本当に羨ましい、う
ん、IT アンダーバー K さんが言ってた鎌田木がすごい厳しい労働だったっていうやつとかも分かってなさそうですもんね、なんかパッと見て
そういうことか、
あんな風に汗水垂らしてやりてえなってすごい言ってましたけど、
うん、
あれがすごい過酷だって分かってる人たちにとってはなんかあれはあれで、うん、あやばいなっていう雰囲気
な
ん
ですか、なるほど、
でも一瞬だけねそこに入っ、まあ、ボイラーの近くにさ、うん、入ってあっつーっつってさ、
うん、
出てくシーンがあったからやっぱこうすげえ仕事だっていうのは
まあ多分共通認識としてはありそうだから、ね、逆に言うとやっぱり一番対極にあるっていうものなのかもしれないです、ね、
うん、
寅さん的なものとして、うん、一番労働者としてきついみたいな、
うん、
うん、
まあでもあそうでもあれだね、そう考えてもこうやっぱ昔の映画をこう見ていいなって思うことの一つとしてやっぱりあるけど、やっぱ当時の風景的な意味でね、
ああ
、やっぱりそういう SL をまだ現役でやってる感とかが、うん、いやあれ貴重というか、なんか今僕らから見るとっていうか、生で見たこともあんまないし、走ってるものとか、
うん、
あれもなんかね、いいね、
すごかったですもんね、うん、なんか今作るなんか SL の絵より尋常じゃない煙出てて、
本当はすごい、
ね、本当だったんだっていう、
これは環境悪くなるわ、
あれデゴイチだった、
うん、そうデゴ D51 なんとかって書いてたから多分デゴイチだね、
うん、
やっぱりねなんか普通にかっこいいなっていう、
漆
黒のボディでなんかこう縁だけそういうね、あの D ゴチンとことかだけこう木みたいなとかで、なんかあれ見れただけでもすごくいい映画だなって思ったりとかしたなっていうね、
うん、
他のやつだと走ってるさ、スポシポシポって走ってるとか見るけどさ、普通にスーッとさこう駅に着くとかそういうシーンとかあんまりリアルにちゃんとあの使われてるな感とかあんまり見ないなと思って、映画とかでもね使われてる、
うん、
あれすごい良かったなっていう、う
ん、あれサバイバルファミリーでなんかすすまみれになるみたいなシーンあります
ね、あると思う、
ね、
あ電気が止まってるから、
うんうん、
あ
そうそう、だから汽車が動かない、
そうそうそう、
うん、なるほどなるほど、
あれ特別なものとして映ってるからね、
そうじゃなく
て普通のものとして映るっていうのがなかなかいいなと
思う、うん、だからどうしたらいいか分かんないからトンネル入るときに勝手がしてる人はね窓閉めるんだけど、
窓閉める、
うんうん、
知らない人はそのままトンネル入っちゃったらもう大変、全員が真っ黒黒になっちゃって
うん、うん、
初めてあそこでね笑いが生まれるっていう印象的なシーンですね、サバイバルファミリーは、
うんうん、
まあ、本当にそのぐらいしか記者ってなかなか見ないかな、
うん、
もう特に今だったらもうね、うん、
あと道路も全然舗装されてないですよ ね、
そ う、 ね、うん、そうなんですよね、
うん、
昔って全然舗装されてないんですよねっていう、
すごいあの砂煙が立ってて、
うん、
昭和感がすごかったですね、
うん、でもなんか札幌の、うん、なんかこうでっかいさ通り映ってたじゃない
です
か、
芸大のとこですかね、
かな、なんすかね、こうなんか緑のでかめの花壇みたいのが、
うん、
なんか道のど真ん中にあるみたいな感じの、
うん、
まあなんか通路あるじゃないですか、
うん、
あそこ今と全く変わんないね、
う
ん、
そうですね、
そうなん
です
ね、
あそことかでねドイツのビールフェイスとかよくやってるイメージありますよ俺は、
うん、
パリピいそうみたいな、いや
まあ逆に言うとなんかちょっと年代とかが不確定だからあんまり整合性はないから雰囲気だけで言うけど、うん、やっぱり北海道は開拓地としてね、うん、通常よりも後からいろいろ開拓されてるから、
うんうん
う
ん、
そういう計画のもとにもう最初からあの通りとかもそういう風に作られてからずっと維持されてるかもしれない、
ね、あなるほどね、後半の方だからこそという、
そう、う
ん、なるほどなるほど、
逆に東京の下町っていうのはどのぐらい残ってるもんなのかね。
そうだね、
東京は空襲でほとんどやられてますからね、
そっかそっか、
あ、
まあでもそう考えたら70年代だったらもう割と、
でまあ、また新しく
こうした上での
ことだけど、
うん、
でも多分ああいう感じでももう今違うし、
ね、うん、ないですもんね、 一部あるかなぐらいの感じですか、うんうん、戦争時前とかなんか、うんうん、そんな感じ、
ね、ちょっと葛飾区
全然行ったことないですね葛飾、うん、
ちょっと行ってみようかなって思いました、
ね、
そう
ね、
なんかそういう、
う
ん、
あそかそか、
ね、下町探訪みたいなのを歓喜するような映画でもあるね、
うん、
やっぱり、うん、未来人というかね未来人である僕らからすると、
うん
うん、ある種の聖地巡礼みたいなね、
そうだね、
うん、タイムカプセルみたいな感じのやっぱ作品でもあるね、
そうだね、やっぱそういう時代 あのリアルなものをあの時代としてその当時はや
った
けども、うんうん、確かにそういうものはもうどんどんどんどんそうなるし、まあ、逆に言ったらなんなら今の映画もね10年20年経てばになるかもしれないし、
うんうん、そう考えるとちょっとやっぱりロケでちょっと外の風景撮っとくっていいね、
うんうんうん、いや本当にいいと思う、それって
資料映像
が映画がねすごくやるべきことの一つではないかと改めて思いますね、
うんうん、見たものを映像として残せるっていうメディアなんだから、まあ、もちろんね、なんか豆腐屋のところとかああいうのも全部多分セットだろうけど、
うん、うん、あれはさすがに、
まあまあそういうところ以外のところも結構ね、うん、なんか見れてよかったなっていうあの背景とかも地続きの、 あの日本に住んでるんだなっていう気がしましたね、
うんうん
うん、あのテレ東ミロさんが繰り返してやってる作品だけどその前のやつを見なくていきなり5作目から見てどうですかみたいな書いてあったと思うんですけど、結構これ一本見ただけでかなりキャラクターに対して愛着が湧いたので、もうそれは最初から見てる人すごいだろうなって思いました。
積み重なっていくよね気持ちがね、
うん、
だからそう考えると本当にずっと見てた人がおかえりトラさん見たらやっぱ違うだろうなというの
を思いますよね。
やっぱりしっかりとしたあのプログラムピクチャーで1話完結ものとしてしっかり作ってるからどこでも入れるなっていう感じはあるね、
うん、
でキャラクターもしっかりしてるから毎回同じように感じれるようなキャラクター像とか作られてるから、うん、あんまりしっかりした関係性分かんなくてもね楽しめる感じはやっぱり強いんだなって改めて、
うんうん、
やっぱり今のね映画だったらあの5作目からいきますってのはない、
そうね、
さすがにね、
そうそう、うん、
ちょっと無理、前提条件分かんなすぎて映画自体がちんぷんかんぷんですってことになるけど、やっぱそこが強みだよね、うん、プログラムピクチャーやっぱりどっから入ってもいいしどっから抜けてもいいしっていう、
そうそうそうそうそう、トラ、うん、さんとかあとその釣りバカとかがそういうのを正月になってたり、うん、そういうのないのはなんかひょっとしたら寂しいことなのかもしれないね、
うん、
そうね、
まあそれが今は多分実写ドラマじゃなくてもはや多分アニメの、 あの、うん、映画版があのちょっとプログラムピクチャー化してるの
かしてる、
名探偵コナン、
うん、
なんとか
そう
なんとか
ドラえもんとクレヨンしんちゃんとみたいな毎年みたいな、アンパンマン、アンパンマンね、はい、
はい、
まあアンパンマンプログラムピクチャーだと毎年行く人いないと思うよね、うん、やっぱある程度の年齢いったらなかなかね行かなくなる、そういう意味では3強ぐらいになるんじゃないですかね、
そうだね、
ドラえもんしんちゃん
とか、まあ、そうか、そういう中ではやっぱりドラえもんとクレヨンしんちゃんは本当にこういう1話だけ見ても、
うん、
なんか関係性とかそこまで分かんなく
て、
ま
あ
ね、
コナンはさすがに
強さのあるプログラムピッチャーかもしれない、うん、コナンはちょっと蓄積が必要な感じが、
うん、そうですね、結構、うん、確かに、
ね、
アムロさんとか分かんないと
ダメ、確かにおまけさんやばかったもんね、
あ、そうですね
今日も
いや大変貴重な経験となりました
あの
経験したことは良かったと思ってます、うん、はい、
でもやっぱプログラムピクチャーピクチャーだと捉えるんであればやっぱ連続して見るってことが大事になりますんでね、
うん、
うん、次側面もあるとそういうところでなんか深みが増すというね、うん、
そうですよ、だからやっぱ次見たら一回前提条件を受け入れた上でコナンを見るとまた味わいが変わってくるじゃないですか、
うん、毎回ある博士のクイズとか、
うん、
またなって思えるんでしょうね、
そうでしょうね、
まあでもそれは前提条件ではない何かで、まあ いや、はい、を感じたかなみたいな、はい、
まあね、まあ確かにそういうのがいっぱい作られてたっていうことに対するね、うん、ちょっと戦争みたいな、
ね、昔のその当時はってそういうものがやっぱり人気でみんなが大衆娯楽としてあの盛り上がるものだったんだろうなと思いますね、
うん、
あの他にもほらもっとこうトラック野郎シリーズとかあったらしいしとか、
は
い、
うん、
赤大将とかね、
そうそうそうそうそう、
うん、
まあや逆に言うとその頃はやっぱりまだまだテレビとかよりも映画が強い時代だったなと、
うん、
大衆娯楽としてってのは思いますね、
うん、スターが生まれると強かったですもんね昔は、
うん、みんなで共有できるものになってるっていうのはやっぱねいいよね、その、
うん、
多分テレビだとね、まあ、チャンネルごとにねそれぞれ活躍してる人も違うだろうけど、うん、映画館ではこの時期にかかってるものをみんな見に行くもの一緒っていう、
うん、
そういう強みあったろうね。今の鬼滅の刃みたいにめっちゃ集まってたんだろうね、
うん、
そうね、
うん、
そうだね。だから当時の人がこれをどうやって映画館で見てたのかなまで、
うんうんうん、
ちょっと想像を馳せるとなかなか味わいが
出てくる。そうね、うん
うん、あでもこれおすすめしてもらわなかったら多分一生見なかった気がするので、
うん、
ちょっとありがたかったです、ね、見れて、
うん、いや本当に。
しかもやっぱ長いシリーズだからやっぱりこうどっから見たらいいか分かんない
から、どれ見れば
なる
か、そんな中でじゃあちょっとこれどうぞっていう中で 5作目みたいなさ、ね、ちょっと最初思ったけどテレドミルさんからいただいてね、うん、大丈夫かな5作目みたいな。スターウォーズとかだったらもうそれもうプリークとか2作目とかになっちゃう、もう意味不明すぎるでしょみたいな、なっちゃうけど、やっぱこれだからこそ進めてもらったからこそやっぱ見たし、
5作目のこの意味合いもいろいろ強いものだ、作品としてあるってこと自体もきっかけになったし、
そうそうそう、うん、この5作目っていうところに意味がありますよっていうことをこれやっぱ知らない人からしたらわからないから、
うんうんうん、
本当に一から見る努力をした時に5作目出会ってからだよ ね、じゃないから、やっぱこういう出会い方できてよかったなって思いますね。まさに暗い映画のちょっと存在意義というかねこういうことですっていう感じしますよね。絶対僕らからは出てこない、
うん、
うん、
僕だね、畑さんがやっぱこうちょっと映画ね、なかなかこう楽しめないの続いてたイメージありますから。
そうでもないですよ、
まあ、そんなことないだけどいや、やっぱ畑さんとかね、あのやっぱ普段なんか最近のやっぱ邦画苦手だっていう中で、これも邦画だからね言うても、うん、
あこれは
私、うん、
ね、前回の邦画ですね、うん、
望みで落ちましたけど、うん、これだいぶ復活しました。
次また方がです。
これぐらい離れて あそこまでこうキャラクターとかが、
うん、
厚見さんとかもすごいね、あの、うん、いや厚見さんとか本当にもう実写かなっていう、あのトラさんみたいな、だからやっぱりなんかまた普通の日本映画見ると違う感覚だってこの時期思いましたね、
うん、
やっぱりなんか、うん、もうちょっと違う表現なのではっていう。
そうね、でもこれが面白いって なるんだったらこれやっぱもう今のね山田洋次のプログラムピクチャーではないけれども、まあ、家族は辛いよシリーズ、
あはいはいはい、あそうねそうね、
はい、とかいいじゃないですか、
いけるのかもしれないね、うん、
あれももう3作目ぐらいまでいってますよね、
うん、
へえ。
でもうちょっとやっぱ あとはこう、当時の昔のこととかであまりにも自分からかけ離れてるこの距離感が楽しめる形になってるのかもしれないなと思いましたね。また別次元としてある種のファンタジーとかみたいにはなってるのかなともちょっと思ったりとか、
うん、
喜劇っぽさみたいのもやっぱりあってんのかな、
普通になんか楽しい喜劇とかだけど、うん、今のものを見るのとはまた違うなんかストレートな意味じゃないのかもしれないけど、今の僕らが見るからのなんかひょっとしたら当時リアルタイムで見てた人の面白いと思ってるポイントとか感覚が若干ずれるかもしれないけど、でもそういうなんかね今の人が見ても違う意味で新しく感じるものとして見れるんじゃないかって可能性あるなと思いましたね、
うん、うん、演技の質もちょっと違いますしね。
そうそう
そうね、もちろんキネマの神様もね結局はもう来年になる
けど、はい、
ポスタービジュアル的にも、もう沢田研二が主演となっている感じで映ってるのも上がってきてますから、この松竹映画100周年記念、まあ、やっぱり松竹と共にみたいな、ね、
うんうん、
感じの山田洋次感あるから、まだ終える監督であるっていうこの凄まじさ、
うんうんうん、
で50年前ですからねこの映画、
うん、
まだ現役なんですよ、
すごいな、
そうか、すげえな、
すごいよね。
自慢してもいいですか。
お、はい、
私大学の授業で山田洋次監督がゲストで来ました、
なんか教えてもらったんですか。
ちょっと何にも内容覚えてません、ね、授業の前にこう映画を、その日のゲストにまつわる映画を一本見て、その後ゲスト登壇でなんかその映画の背景の話とか今後のなんか活動の話とかそういうのを聞く授業だったんですけどね、全然覚えてないんですよね、その時は東京物語が上映されて、
ああ
私東京物語大好きなんですけど、
うん、
そう、
あ そういうあれもちょっと物語で思い出したんですけど、あれだったんですね。はい、男はつらいよ。なんだっけ、リュウチシュウさんって言ってたんです
。あ、そうだ。
うんうん、そうそうそう。
なんか
そう
だね。なんかさ、なんかさ、リュウチシュウさんって言うと、うん、もうなんか、うん、
何？小津安二
郎。小津さんの、小津さんの役者だっていう、あの静かな、うん、こうああいうなんかね、こう喜劇とかじゃないイメージが強すぎて、
はい、
なんか、うん、あれみたいなちょっと一瞬思ったけど、別にもうレギュラーなんですよね、
うん、
小前さんは
ね、そうそうね、
なんか、はい、あれそういう幅でいろいろやってたんだなって当時とか思う、改めて思って、
うんうん
うん、
そしたら山田洋次はね、確かに東京家族撮るっていうのもなんか納得かもしれないですね、
うん
うん
うん、っていう自慢でした。
リュウチシュウ実は好きなんですよ、実はっていうか、
うん、でもいい味出てますよね、
うん、
いろいろ50周年とかもあるし、松竹のね100周年記念でまた山田洋次監督のね、うん、記念作品が出るとかありますね、まあ、いろんないい感じのタイミングなんでね、ぜひ皆さんもね、見てない人特に男はつらいよしちゃってね、
うんうん、おすすめです、
おすすめです。はい、ということで、ラジオネームテレ東ミロさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで次回はネットフリックスで会いましょうやってきます。そしてそのネットフリックスで会いましょうで見ていく映画はこちらでございます。レベッカ、アーミーハマーとね、リリー・ジェームズがね、出てくるよっていうやつです。皆さんもぜひ見ていただいて、感想、メールいただけましたら紹介させていただきますんで送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあエンディングです。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです、現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています、11月の開催日はこれから発表予定ですのでぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフがそれぞれオンラインコンテンツも発信しています。ツイキャスやおすすめ映画の紹介などなどいろいろやっていますので、こちらもよければチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークでは、映画の大統領出張、新作映画を鑑賞する急げ映画館ではスパイの妻を扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなでレベッカを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画ファン.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジ部屋内でつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。 YouTube のコメントも待ってます。さあ、そして次週の僕がミニオダイトーク、映画の大統領首相、急げ映画館ではスパイの妻です。感想待ってます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、人呼んで埼玉のこたつと
青まけと、
ハタと
タンタンでした。
てやんでー
またね
てやんでーは違うな